行員。
何やのごとしですか。
そういうことです。行員やのごとしよ。行員やのごとしですよ。時間の流れっていうのは、早いんですねっていう話ですよ。
まあ、はい、そうですね。
そうですよ。
はい。なぜその言葉を
聞きましょう。なんでかっつったらだって。
聞きましょう。
だってさ、うん、ついこの間まで2017年でね。
はい。
で、2018年になりました。明けましておめでとうございます放送で。
うん。
TRPG やってさ。
はいはい。
ね。なんか新年会のなんだっつってさ。
はい。
浮かれてたのがついこの間ですよ。
そうですよ。
もう、気づけばもう、2018年も、の1月ももう終わりを迎え。
そうだよ、もう今年もあと340日ぐらいしかないんだよ。
今年もっていうにしてはなんかあまりにも。
う
ん、
もう、あと 340?
いや、もうあと340っていうのは数字がでかすぎて俺は何度も言えないけど、
はい、
でも、少なからずさ、もう2月になるわけだよ。
はい。
これはもう早いよねってことよ。
もう早いですよね。
あっという間に死ぬぜ。
まあ、そうね。やっぱ、あっという間に死ぬよ。あっという間に死ぬけど、なんだい？
だからさ、俺ね、思うわけ。こう、日々ね、節々と思うわけだけどさ。
はい。
こう、ある年、ある年のさ、前は、例えば、1月、2月、3月とかさ。
うん。
こう、月があるじゃん。
はい。
各月にそれなりのさ、何かしら役割とかさ。
うん。
あるわけじゃん。うん。1月ってなんかその、まあその、年始目だってさ。
うん。
最初、出落ち感あるよね。だから、出落ちしてさ、その1月1日です、やった
ー！はい。
始まりました！
うん。
多分出落ち感あるよね。もう、あとはもうなんか下がっていくみたいな。
成人式とかさ、七草がゆ食うとかさ。まあ、イベントを探せばあるよね。
成人式なんて俺たち関係ないでしょ。
七草がゆ
食う。七草がゆ。
ねえ、あるですよね。ありますよね。
なんか、あれでしょ？
古風だね。
あの、7日目に食うやつでしょ？
いやいや、あの、7日目、あれいつでしたっけ？
1月の7日に食うんじゃなかったっけ？七草がゆって。
なんかそんな
あたり。覚えてない。いや、もうちょっと後じゃなかったな。
もうちょっとだっけ？
十何日とか。
うん、そう、なんか、
そんなあたりだったような気がする。
なんか、
そんなかゆなんてさ、こんなさ、俺たちはもう噛めるんだからさ、じじばばに任しときゃいいんだよ。
あれは年末年始で暴飲暴食した胃を休めるために、あの、おかゆという。
うるせえ、うるせえ。うるせえ、おせち持ってこい。
セリナズナ。
おせち持ってこい。おせち持ってこい。
鈴菜鈴代な。そう、7つ。
だからもう。鈴菜とか手に入る。
大根でしょ？
え、なんか。
大根株。鈴の鈴代は大根株だよ。だから、手に入る。
手に入るね。
そこら辺で積んでくればできるよ、リンダル君。
まあ、そんな中さ、なんかあの、市長選みたいな話はいいんだよ。その7つのやつを集めると、ドラゴンボールみたいな話はいいんですよ。
そうだよね。
そう
まあ、まあ、で、なんだって？まあ、1月は出落ち感があるって
話。出落ち感があるからさ、はい、結局、
はい。
今言ったら成人式だってさ、中長頃に終わっちゃうわけじゃん。
まあ、そうね。まあ、第2月曜日だから。今年は早かった。
そうそうそう。だからね、結局、そういう、こうちょっと、まあ、地味っちゃ地味なんだな、1月ってって、俺は思い知ったわけよ。
まあ、それ言えなら他の月もっと地味の時あるけどね、多分。
な、その、婚姻嫌なことしたなって思って。何もないとやっぱその、日の流れって早いじゃん。
なるほどね。まあ、それはそうだね。常に何もないとやっぱ、それ慣れちゃってね。起伏がないから。日常に。
そんなあなた
そんなあなたに、ご紹介したい商品がこちらって感じで始まるの。
これを聞いてる頃にはもう終わってるかもしれませんが。
はい。何何何
?1月26日、すすきりんたろう、町田プレイハウスにて弾き語りのライブがありますので、
ね、
ぜひ、お越しください、
はい。収録日からして明日ですね。
そうですね。
はい。
はい。というわけで、そんな、1月だろうか何だろうか関係なくね、うん、あの、バンドの方は、ガツガツ活動の方をしておりましたので。
まあ、変わらずだよ、
ね、そうですね。はい。というわけで、今年もよろしくお願いしますと、もう一度言ってからですね、タッカルしたいと思います、
はい。何度言ってもいいからね、今年もよろしく
お願いします。そうそうそう、
1月は。
いい言葉だからね。
うん。
それでは行きましょう。フランボイバンドの、アイデンティティが問われる。はい、というわけで始まりました。フランボイバンドのアイデンティティが問われる。どうも、フランボイバンドギターボーカルの鈴木凛太郎です。
はい、どうも、フランボイバンドキーボードの満下敦です。
そして、構成作家は、
鉄鋼団のノイエでございます。
はい、この3人でお送りしております。ということで、これ第10回目になるんですか？記念す
べき。これ10回目ですか？
9回目
俺のね、記憶が正しければ10回目なんですよ、多分。
どうかな
ぁ。どうだったっけなぁ。先週のなんかのコーナー誰がやりました？
先週は私です。
じゃあ、
10回
ですよね、
うん。
いや、10回もやりましたか。 隔週ではありますがね、10回続いたってことは単純計算で月2回なんで、うん、まあ約5ヶ月
おおですね、うん、
まあ、半年近くやってきたわけなんですけどね。
アニバーサリーじゃないですか。
アニバーサリーでございますよ、はい、あのね、業界の裏の方ではね、細々と聞いておるという噂は聞いておりますよこのラジオをね。ただこう、なんだろうな、いかんせんまだ僕たちもね、このスタイルが確立されてない。その俺、例えば俺のテンションの高い日と低い日があって、うん、
はい、
低い日だと全然ラジオの感じが違ったりとか。
低い日はなんかすごい平和なラジオだよ。
そうなんですよ。だからそういう意味ではなんかそのスタイルを確立しないと
スタイルを確立しなきゃいけないの。やっぱこういう時の凛太郎くんが聞きたいって人はやっぱそうなっちゃうってこと。
いや、トータルだからさ、トータル楽しんでもらえればいいんだけどさ、そのなんかあんまりそのさ、日常生活に振り回されないようにしないととは思うわけよ。要は喉壊したりとかさ、そういうのはしないようにとはすごい思うわけね。
年末、まあ、ラジオしようがしまいが、まあ、大事だとは思います。
いや、そうだけど、このラジオにおいてさ、要は俺の例えばこうかかっているストレス次第で、
その点じゃあ俺は常に同じだね。その点ね。
そうなんだよね。だ、意外と淳の方がこう、
だ、俺のことを好きになればいいよ、みんな。だったらいつも同じ俺がいるから。
あ、そうなんだよね。いや、俺も常々そう思うんだよ、
本当に。
お前が思うよりも俺はもっと思ってんの。みんなもっとあっちのこと好きになんないかなって思ってんだけど、うん、なんか好きになんないんだよね、みんな。
みんなちょっとね、ちょっとネジがね、締めすぎてるね、ちゃんと。何個か緩んで
る。みんなね、あのお財布の紐硬いのよ。
そう、まあ、お財布もそうね。
そう。
なんつうんだろうね。
いや、なんかさ、その例えば俺に寄ったついでにさ、ね、あの、あっちのなんかあれもあるからさ、そっちの方で500円入れてとかさ、うん、してくれればいいのにさ。
そう、
意外としないんだよね。
本当に、もしね、凛太郎くんが好きな人がいるとするよ。凛太郎くんのことをね。
仮にね、うん。
だから好きな人がいいよっていう人のってさ、なんか欲しくなんない。俺なんかね、誰かが福山雅治さんが朝日スーパードライって言ってたら、やっぱ朝日スーパードライ好きってなるの。
いや、分かる。
みたいな感じで凛太郎くんが、いや、淳がねって言ったらさ、お前らな、本当。なんか俺に。ねえ、いい
よ、思うんでしょ。いや、分かるよ、俺だって。
そうしたらもう俺にハマるから。
そう、去年ね、
食っちゃうから、リンダ
ロ。去年のね、夏ぐらいにね、判明したんですけどね、これは井上さんも聞いてほしいんですけどね、はい、判明したんですけど、
はい、
アツシを推してるのは俺とアツシだけだ
っていう。その説ね。
それで判明したんですよね。
あ、それはあるね。
新宿のあの
カラオケの朝まで生激論、うん、
これはね、あったんですよね。なんでちょっと皆さんね、もう少し裾野を広げてね、あつし君を寛大な目で。
でも終わりだよ。
何が？どういうこと？
終着点みたいなもんだから。
あ、なるほどね。
人間のエンドコンテンツみたいなとこあるから、俺は。
あ、
俺を好きになっちゃったらもう多分いけない、どこにも。落ちるとこまで落ちて俺だから、多分。
地獄の釜の底、ね。
そうなの。
いや、まあ、そんなね、まあ、いろんなね、
はい、
こう、バンドメンバーっていろいろ役割あるからさ、
はい、
俺はフロントでさ、こういろいろ頑張ってますけどもね、はい、こういうふうに地獄の底で頑張ってるメンバーもいる。
そうなんだ、やっぱ、冥界から待ってるよ。
そんなね、そんなフランボイバンドですよ。
はい、
フランボイバンドも、まあ、1月、まあ、前回放送の時にはまだ、バンド始まりじゃなかったんですけどね、うん、その後すぐにバンド、スタートがありまして、
はい、
まあ、たっぷり休んでから、まあ、スタジオだったりとか、うん、まあ、その他諸々が始まりましてですね。うん、無事にもう、年始ですね、一発目のライブは終わった状態ですね。
はい。
年始一発目のライブが1月の21日に、なんと名古屋のね。
名古屋の。
栄タイトロープというところでね。
栄のタイトロープ。
そうです。名古屋市は、栄区にあります、うん。タイトロープというところでね。
栄区だ
ね。
へぇ。
多分栄区だよね、多分ね。
おー、おー、おー、へー。
だ、愛知県名古屋市栄区ですよね、多分ね。
あ、愛知県名古屋市栄区。
その、というのももともとね、僕らが、世話になっております、モハラクという会社があるんですが、
うん、
その怪しげな会社があるのが、本社が栄区というのね。そうなんですよね。もともと社長があそこ出身ってことで。
まあまあまあね、そう
なんですよ
ね。
2回目なんですよ、僕ら行くのは。去年の、3月に、
うん、
フランボイマンドのファーストフルアルバム、スカイホッパー発売記念ツアー、
うん、
ホップステップホッパーツアー2017のね、第、3回目か、2件目か3件目かの、ステージが、まあ、栄タイトロープで、
うん、
まあ、ツアー中にちょっと行かせていただいてっていうところで、今回はなんかね、強行軍と言いますかね、まあ、日曜日っていうのもありまして、まあ、泊まりがけとかなしにね、
本当だよ、
強行軍で行くことになりまして、
本当だよ。
まあ、当日21日の朝ですね、僕と原子さんは新幹線に乗って、うん、で、アチ君は前日の夜から、 に、新宿からかな？
そうなの。バスだから、深夜バスで行ったんだ、俺は。
深夜バスでね。
いやー、いいっすか。
いや、まだ。
まだですか。
一応、ディティール
だけ。ちゃんとね。
そう、ディティールだけ。
じゃあ、俺は待ってる。
まだ待ってもらえないんですかね。
待ってる。
で、まあ、で、まあ、当日、まあ、現場待ち合わせしようっつって。うん、みんな、おのおのに境待ち合わせというね。うん、こう、数百キロ離れた場所からね。うん、おのおのがこう、集まり、境で集まりね。
集ったわけだね。
そうそうそう。
シャボンティー諸島で待つみたいな
感じ。そうそうそう。2年後にシャボンティー諸島でみたいな感じでね。僕たちまあ、境にま、集まりまして。
うん、
まあ、簡単に僕の童貞と、あとは、原子さんの童貞をまとめて言いますと、まあ、原子さんはなんかね、一番最初安くなるよって言われてたらしいんですよ。うん、そのなんか、プラット小玉っていうね。
うん、
で、小玉で行くと安いよって言われて、それを予約したらしいんですよ。
う
ん、ですけど、なんか当日になってから、その、行く場所を変えたらしいんですよね。品川発、じゃなくて。
ただ単に寝坊したってか、ただ単に時間遅れただけだから
なんですよ。あ、まあそうなんだけど、要は行く場所がこっちで間に合わないっつって、
そう。
品川からじゃなくて、新横から乗ろうとしたんだけど、うん、そしたら、品川からじゃないと乗れませんって言われて。
品川から切符を買ってるから。
そう。乗れませんよって言われて、結局そっからまた新しく、券を買うというね。
うん。2回払ったわけ。
2回払ったせい
で。名古屋行きの券を。
そうなんです。
じゃあ1枚俺にくればよかったのにね。
いや、ほんとだよね。後々ね、話に。やるとね。はい、で、まあ、僕は、僕はもう、あれなんですよ。新幹線で一番その、要は、後ろの、車両の一番後ろ側の席を取っとけば、その後ろにスペースがあるから、
そうだね。ま
あ、ギターとかが置けるだろうなと思って、
うん、
もうそこを事前にもう、取っといて、
うん、
行き帰りもう取っといてね。
うん、
もう、それに合わせて乗ったんで、もう快適そのもので。
でしょうね。
だいたい1時間20分くらいかけてね。
うん、
こうサクッと、坂に着きまして、という感じで着いて。で、まあ、社長にね、すられて、ヤバトンですよ。
ヤバトンね。
はい。
ヤバっていう地名のヤバ、ね。
ヤバという地名のヤバ。
ヤバとかさ、マジマジとかそういう系じゃないですよ。
そう。ヤバい豚じゃないですよ。
そう。
うん。ヤバの、
弓矢の矢に場所の場。
そう。ヤバトンというね、うん、有名なね、こう、味噌カツの専門店がございまして。
いやー。
そこも結構混んでたよね。
混んでたね。
そう、そこでね。
名古屋駅のヤバトンはちなみにクソ並んでました。
でしょ？だから俺たちが行ったところもさ、結構。
境の方に行ったから、あれだったけど。境の方でも混んでたけど。
そうだ、俺はカウンターで食ったしね。
うん。
まあでも、まあ写真見てもらえればね、今日、実はちょろっと、フラムマンドのツイッターに上がってるんですが、みんなで、味噌カツを
定食
を、
ね、あの写真がヤバトン、はい、
そうです。味噌カツをね、ちょっとね、ごちそうになりました。
マジヤバトンだった。
で、まあ、ライブですよ。まあ、ライブ自体は、まあ、めちゃめちゃ楽しくてね。
うん、
何かっつったら、そのツアーの時に一緒したさ、アップマンシップと、あとは、俺たち大好きな MC おのちゃん。
俺たち大好きな MC おのちゃんね。
そう。
フランボイバンドとかいいから、この番組では MC おのちゃんを好きになってほしい、みんなには。
いや、MC おのちゃんいつか呼びたいぐらいだよ、ね。
ほんと MC おのちゃんっていう名前だけをすり込みたい。うん、MC おのちゃん。
そう、MC おのちゃんの曲流したいもんだって。
ほんとに。
言っときゃよかったね、今度流して。
言っときゃ、電話しましょうね。
うん、ね。そう。まあ、その、とにかくね、そういう、まあ、昔馴染みというかね、仲間が一年ぶりに会えたってもそうですし、
うん、
まあ、当日来たアーティストたちともすごい仲良くなりました
よ。なりましたね。
はい。もうみんなで、てんやわんやで、うん、いろんな、こう、アクシデントとかもあったんですけど。
ね、りんたろくんのね。
そう、例えばだからさ、当日やってた高校生のバンドのね、う
ん、
ギターのやつがこう、カポ忘れたっつって、
うん、
じゃあ僕のギター、もう俺が急いで裏からカポ貸してあげたいとか、逆に今度俺が、リハンでなんかピンジャックを飛ばしちゃって、スタンプピンを飛ばしちゃって、
自分のギターでないギター
だよ。そう、自分のギターがもう弾けない状態なんですよ、スタンディングじゃ。なんで、要は貸した彼にね。
よかったね、貸しといてね。気兼ねなく借りれるからね。
そうね、借りてね。
はい、今回ね、片やちっちゃいカッポで、片やギターだから
ね。どっちも減るもんじゃないからね。まあでも、とにかくこう、やってね。でも、彼は感動してたよ。そのなんか弾いてもらえて嬉しいですみたいな。これ。
まあまあ、高校生だもん。
いや、そう。終わったとか、このギターと一緒に写真撮ってくださいって言われてさ。
うん、
こう写真撮ったりとかして。
あ、すんげえ、遠くからさ、スタジオ見てると、すんげえかっこいいギターなのかなと思ったけど、近くで見ると、ビニールテープとかで、黒いギターを、黒いエレキギターを、白いビニールテープで、ペタペタ貼って、模様にしてるんだよね。
そう、
いいね。
モノクロみたいな感じで。
そうだから、安いギターをね、こうやって工夫してるっていう。裏の方にまたビートルズとかさ、いろんなさ、
いいじゃん。
なんかすげえ、初々しくて。そう。
僕もそういうギター持ってるから、すごい気持ち悪い、高校時代ね。
本当に。
まあ、
そんな、こんな感じですごくね、まあ。
いい手だもんだ。
そう。いい演奏もさせていただきまして。
はい。
で、まあ、終わってすぐに、実は最後まで残れなくて、僕と原子さんが。
はい。
要は、終電があると。
うん、
なんで、僕らの出番が一番なるだけ遅くしてもらったんですけど、
う
まあ、一番最後まで行っちゃうと間に合わないというところでございまして。うん、はい、まあ、あと、何組いたんだっけ ?5 組 ?6 組か。
7組いて、
7組か。
うちらは後ろから3番目だ
った。そうね、5番目に出させてもらって、うん、もう最後の2組をなんとなく横目に見ながら、うん、もう準備して帰ったっていうところで、
はい、
なんですけどもね。で、僕と原子さんは、その後は、僕が取ってた指定席のところに、
うん、
指定席の席と裏側に全部荷物を置いて、
うん、
人を座らないのね。荷物置いて、二人で。
あいつら座っていいんだけど。
空いてなかったんだよね。
空いてなかった
の？うん、だから。
じゃあ本当に荷物だけなんだ。
荷物だけ置いて、二人で廊下っていうか。
デッキのところ
で。デッキのところで二人立ちながら、ずっとお話ししてて。っていうような感じでね。まあ、無事に、その日のうちに帰って、っていうところで、ありがとうございましたみたいな。
ね、無事にね、まとまりで、ね、一日でまとまってますね。
はい、もうすやーっと夜に。
いやいい。
はい、お風呂入って寝たっていうところでございまして、
はい。
こっから本番ですよ。
はい。
はい。さあ、さっきも言いましたけども、
はいはい、
僕と原子さんはまあ、その新幹線で当日行き来したんですけども、あつしくんだけまあ、前日前のニュース、そして当日、終わった後も、夜に、また深夜バスで帰ってくるわけなんですよ。
はいはいはい。
その辺の話を、あつしくんの方からお願いします。
はい、いいですか？
はい、どうぞ。
いや、あのね、まず深夜バスだと、俺は君たちは日曜日だけで住んでるじゃん。はい、はい。ライブ。
そうですね。
俺はやっぱりさ、もう前日の前の夜にのバス乗って、当日やって、その深夜バスで次の日までやってるから、3日間。ライブを楽しんだから。
なるほどね。
そうだね。なかなか1日しか楽しめなかったかもしれないけど。俺はもう3日間もう、ふんだんに、ね、ライブにやられてね、ほんとに。まずね、CM バスはね、2泊しちゃダメ。まずね、CM バスは2泊しちゃいけない。
おー、なるほどね。
わかった。
うん。まず1日目どうだったのよ。1日目は息をよ
かった。ね、そうね。まずそもそも1日目も、昼は仕事がっつりやってから、夜 CM バスだったのよ。
まあ寝られるかなって思ってね、お前はいいと思うけどもね。
いや、もうその日オフにしようと思ったんだけど、教えますだからっつったら、いや、じゃあ昼動けるねとか言われたね、社長にね。
うん。
はい、としか言いようがなくて。で、やって、まあ、深夜バスでと思ったんだけど、まあ、バスタに。
そう、バスタ新宿ってなりましたね、こう。
12時45分だね。
そうそう、まあ、東京に住んでない人は分からないかもしれませんが、あ、ちょっと音量が下がってたら一回きっと飛んでますね。まあ、東京住んでない人は分かんないかもしれないけど、
うん、
新宿にはね、バスタ新宿っていう。
バスタ新宿。
ってのがありまして。
そ
うなんですよ。南口というね、一番大きな、まあ、出口の、まあ、正面にあるんですけど、うん、その、深夜バスとか高速バスを、そのまま、すべて、こう、そこから乗れるっていう、まあ、ひとまとめになってる、まあ、
そうね。
やつですね。山陰地方だったりとか、まあ、関西地方とか、うん、そういうの行くのは全部そっちの方で。
はい。
取っていけるというね、ところがありまして。
そう、バスタに行ったのよ。0時45分出発だったっけな、俺。
0時45分出発ね。お
ー。そうそうそう。
遅いね、結構ね。
もう終電の後ぐらいで。
うん。
だから、かなり遅かったんだけど、そこを、まあ、キーボードを背負ってるからさ、まずさ。
うん。
なぜかってライブしに行くから。
そうですよ。
そう。
はい。
キーボード重たいじゃん。で、それでまあ、バスに詰め込んで。
うん。
で、なんか、すんなり積んでくれたの。まあ、これは、後のあれなんだけど、俺、ちょっとね、明記してあった、その、要項みたいなところに、機材とか、楽器類は持ち込めません。トランクに入れられませんって書いてあったの。
お
ー。だから俺はもう、席に持ってって、抱いていくことを覚悟してたから。
お
ー。いや、もう、まずそれで憂鬱だったんだけど。
うん。
まあ、トランクいいっすよ、みたいな、おっさんが。
ええー。まあ、でもだってさ、向こうからしたら、その機材とか楽器類ってのは、単純にこう、下の中でさ、
そうだね。
バスの下で運んでるさ、壊れちゃうと、保証ができないから、基本的には運ばないようにっていうのが、
そう。
規定だよね。
だからそういう規定があって、だからだと思ったんだけど、いや別に、いいっすよ、みたいな感じで入れてもらったから、あ、いいんだって。俺もちゃんとプチプチ組んでさ、
なんか、くるんでね。
くつんで、やってたんだから別にいいんだけど、って、うん、で、行きはまあ、それは良かったと思ったら、やっぱ狭いのよ。マイクロだから、普通に。3列ゆったりシートとかじゃなくて、普通に4列ぎっしりシートだった
の。
で、隣も人いるし、
3列で撮ったはずなのに4列だったの？
違う違う違う。最安値がそれだったっていう。
3列で撮りなよ、お前。せめて。深夜バス分かってないよね。
いや、深夜バス分かってないのはそっちだよ。だって俺だったらお金かけんだったら新幹線で行くもん。
いや、だから深夜バスって、
いや、君はじゃあ無理だよ。君は無理。座れないよ。君は3列じゃないと座れないよ。
じゃあ、俺は4列で。俺は4列で。
俺でギリだもん。
じゃあ、俺4列で試してた時期もあるから、うん、全然わかるんだけど、俺は1000円、2000円を足せば、俺は言っとくけど、
いや
1ヶ月の間に、お前の CM バスのお互いですよ、多いからね。
いや、だろうね。だって俺は盛岡に行く時ぐらいしか使わない
もん。そうでしょ、うん、俺はもう1ヶ月間で、ね、何回も乗ってるから、その結果ね、俺は3列シートじゃないと嫌だってなって、
いや、そりゃそうでしょ。
だ1000、2000円、2000円を足せば、まあ3列シートになる場合があるから、そういう風に取ってたわけです
よ、ね。だから新幹線で行くもん、俺。 で、だって、なんでかって言ったら安いからなんだよ。
安いからでしょ。で安いっつったって、だから、もともとの値段が例えば4000円だとするじゃないですか。ね、それに2000円足して6000円。ね、だとすると、行き帰りで1万2000円だ。でもそれが片道だって考えたらさ、あと、全然そっちの方が楽じゃん。
まあ、いだ、でも、
だから俺は3列の深夜バスでよく行ってたんですよね。
いやー、それはまあ、深夜バス、それだっていけない。俺もそれだできないからそれしたいよ、それはもちろん。
もちろんそうでしょ。
当たり前ですよ。安いからっつってんの、本当に。いや、もう狭いしさ。
まあ、そう、1000円、2000円の世界じゃないですかとは思うけどね。まあ、でもとりあえず4列だったわけね。
そう。
うん。
で、これまあ抱いてたら無理だなってのは分かったけど。
うん、まあでも、下に座ってもらったわけだもんね。
だから、まあ、うん、俺の手荷物のバッグだけで、乗る。まあ、まあ、多分、ニトロが慣れてるから分かると思うんだけど、やっぱ、サービスエリア寄るじゃん。
寄りますね。
その度に起きるんだよ。
分かりますね。
起きる、うん、起こされるとか、やっぱ止まったらなんか起きちゃうの、ふと。
分かる。
隣の人がトイレ行ったりとかの。
うん、分かる分かる。
寝れないっていうか、寝てるんだろうけど寝れないのよ。
なんか寝てるんだか寝てないんだか分かんなくて、こう、薄目開けると、その赤、あの、光ってるんだよね、前の方で。
時間だけ。時間だけ、そう、電気のさ、デジタル時計が光って
る
の。
あ、すげえ寝たなって思って見るのに、え、まだ30分
しかない。そう、30分、1時間が。
これね、深夜バスあるある
そうそうだね。目つぶって開くと30分経ってる。目つぶって開くと1時間経ってるみたいな感じのずっと繰り返してる。
そうそう、繰り返すんだよね。
多分寝てる、ないんだろうね。
休めてはないよね、多分ね。
そう。うん。で、名古屋とそんな遠くないから。
そうなんだよね。
うん、なんだかんだですぐ着いちゃうからさ。
うん。
だから、休憩もたっぷり取るのよ。
う
ん。だって朝の2時とか3時とかに着いちゃってもあれだからっつって。
そうだね。
だから休憩たっぷり取るから、休憩止まるところと、動き出すところでまた2回起こされんの。そうなの。止まって起きるじゃん。
うん。
今から休憩30分、35分やりますっつって、あ、休憩があってまたちょっと目つぶるじゃん。そしてじゃあ出発しますとかアナウンス作るから。うん、それまた起きてっていうのを繰り返して、朝の5時半ぐらいに着いて。嘘。あ、5時半だ。6時ぐらいだ。
ああ、6時か、早いね。
そう、早いの。6時ぐらいに着いて。でも、名古屋って言ったら、モーニングだからさ、俺の中では。
うん、まあ確かにね。名古屋のモーニングといえば、お馴染みの。
そう。
ね、まあ俺たちの話に聞く限り。うん、俺まだ食ったことないんだけどね。オグラトースト。
そうそうそう、ね。そう、オグラトースト、そう。あんこ乗ってるやつとかって。
喫茶店文化のね。
そう。
そうそうそうそう。
コーヒー一杯の値段で、いっぱいついてきますみたいな。
で、去年も、そのツアーの時に食べに行ってたもんね。
食べてたの。
俺は寝てたんだけど。
そう、君は寝てたけど、俺はちゃんと朝っぱらから風呂入って、その脇にある。で、そこに行ったのよ。
あ、前回行った場所。
前回行った場所がすごくて、230円ぐらいで、コーヒー飲み放題、パン食べ放題、サラダ食い放題みたいな。もう頭おかしいぐらいのコスパのところだったから。
お
ぉ。じゃあまたね、店員のちょっと中国人のおばあちゃん覚えてるかな俺とか思いながら、そこに行ったのわざわざ。
おぉ。
東口の笹島ってとこで降ろされたんだけど。
うん。
駅までも10分、15分ぐらいかかるし、そう、東口だし。
うん。
だ結構30分くらい歩いてそこに、わざわざ重たいキーボード持って行ったんだけど。
うん。
多分、潰れたんだろうね。
だって、そんな、やべえパフォーマンス、コスパフォーマンスしてるところやろ、
うん、うん。で、その、
それは潰れるわ。
のれんとかも、看板とかもないんだよね。
うん。
ちょっと奥まったところだから、うん、いや、でもなんかやってるかなと思って、石畳を踏んで行ったら、完全に閉まってて。
うん。
もうそこで1苗ね。
1苗ね。
1苗ポイント。
うん。
はい。で、まあ、ちょうどそれ行って、戻ってきたらちょうど7時過ぎぐらいで、
うん、
駅近の、米田コーヒーに入って。
いや、地元だ、地元。
そう、地元じゃん。でも、米田コーヒーってなんてさ、そこら辺にあるじゃん。いっぱい。
まあ確かに、ね。
東京に、
うん。進出してるからね。
そこら辺にもありますからね。
うん、あるじゃん。うん、でもまあ、その時間にやってるのが米田コーヒーぐらいしかない。さすが米田コーヒーさん。
本場本場。
そう。
まあね、米田はいいよね、そういう時ね。
いや、本当に、コーヒーの味も一緒、東京と。さすが米田コーヒー。もう。
違ったところ
だからね。管理ね。
そう。さすがね、全国、同じ味みたいな。
工場で抽出してるからね。
いや、さすが。
アメリカ行った時にもマック食ったらほっとするみたいな、
ね。そういう感じかも。うん、そうなのは。コーメダコーヒーのね、普通、いつもの通りのアイスコーヒーと、でも、トースト、やっぱトーストついてきて。
おー。
オグラトーストにしてもらって。で、わざわざ、サラダはついてなかったから。コーメダコーヒーは、サラダはついてないから。
ああ、そのね。ティスンと違ってね。
そう。だからわざわざコールスローを頼んで。
まあ、まあ、他のところがきっと米田コーヒーはお金かけてるからね。
いや、本当に、
うん。うん、それはもう。
サラダついてないから。うん、それは当たり前なんだよ。だから潰れたんだよ、あそこは。多分。
野菜高いもんね、最近ね。
いや、本当に、うん。で、まあ、それが8時ぐらいではもう俺はもう満足してんだ、結構。名古屋に。
おー。まあ、朝はね、満喫しましたね。
で、みんな来るの11時ぐらいじゃん。
そうだね。ちなみに、アツシがその米田コーヒー食い終わったぐらいで、俺はなんとなく布団から目覚めましたね。
幸せだね。 やっぱね、そうなんだよ。
朝だと思って。
無理や無理や。
無理や無理や。俺2時間半前からそれやってるから。ね、その日はね。本当に。いや、それで。
枕元にあるカバンを見て、あ、今日は名古屋だ。起きよう。
もう8時間前に俺それやってるから。
一方その頃。
一方その頃ね。いやで、モーニングちゃんと食べて、やることないからカラオケに入って、人から入って。まあやっぱ、ライブしに行ってるからさ、うちらってか。
まあそうだね。
やっぱさ、喉作んなきゃじゃん。ね。やっぱ、喉作んなきゃじゃん。
プロ。
まあそうですね。
と思って。
ああ、まあ君コーラスもいもんね。
うん、そうね。やっぱ喉作んなきゃじゃん。
うん。
と思ってまあカラオケに人から行ったんだけど、まあ、テンション上がっちゃって。
おー。
おー。いいね。
すげえテンション上がって。すげえメタル歌って。
おお。
メタルとようこそジャパニパーク歌って。
どういう取り合わせ
なんだよ。アニソンメタルメタルメタルアニソンメタルアニソンみたいな感じでね。でまあ2時間がっつり声出して、で君たちと出会ったわけよ。君たちは来たわけでしょ、名古屋に。ただ単に
起きた気
が。その時にはもう俺は名古屋をもう折り返してるからね。ようやく頂上かもしれない君たちは。もう折り返してるから。
もう折り返してる。
俺は頂上で、頂上でもないよ。なんか俺なんだったら、もう朝のなんか眠気まだ引きずってたもん。1時間半くらいでしょ、だから。
そうね。
潮様行って、ね、起きてから2時間くらいで、まあ、ついてるわけだから。
うん。
もうなんだったらさ、こう、ちょっとさ、
うん、
映画とか見ながら来たんだけどさ、
うん、
携帯でね。
はい、
あの、電車に乗りながらさ、
はいはい、
そ映画も見切んないで来ちゃったからさ、もう映画の続き気になる
な。いやーもうね、優雅だね。まだ御殿場。そんぐらいはまだ御殿場だから、俺は。ね、足柄とか御殿場とかあなたじゃん。
そうだね。
はい。
んで、まあ合流してさっき言ったように、まあ。
そこからは一緒だよ。
一緒で。
一緒のことを行動して。
で、まあ、ライブ終わって、俺たちが
帰って。先帰ったじゃないですか。
その後の話まだ聞いたいんだよね。
その後ライブ会場の中打ち上げがあって。
まあ、ザ・フーさんが終わったからね。
そう、あの、ライブ全部終わった後に出演者の中たちで、ちょっと軽くお酒飲んで語り合いましょうみたいな。
ほんとそれ俺行きたかったんだね。
本当に面白かった。
ああ。ほんと行きたかった。
もうね、
うん。
もうみんな、ファミリーみたいな感じで。
そうなんだよね。
すごい。
すごい。
まあ、さすがに高校生の子は、多分、りんたろくんと、岐阜から来てたから、高校生
の子。そうなんだよね。岐阜の高校生だ
った、ね。その子もパパって帰っちゃったんだけど、
うん、
まあ、おっさん組大人組が最後残って、
うん、
乾杯みたいな感じで、いやーみたいな感じで、おのちゃん、MC おのちゃんっていう人がいるんですけどね。やっぱ MC おのちゃん、うん、MC おのちゃん。
噂の。
そうそうそう。
O 書いて、N 書いて、O 書いて、ちゃんつけて、最後に G つけたら MC おのちゃんなんですよ。
そうなんですよ。
っていう歌、ラップをする。ラップの人、ラップ歌。
ラッパーなんですね。
ラッパー、ラッパー。
ラッパーっていうかね、ヒーローですね。
ヒーロー。
うん。
彼はヒーローです。
ヒーローなんです。
赤いつなぎを着たヒーロー。
なるほど。
はい。
そうなんです。ヒーローになりたくて、だから、ね、うん、I wanna be a hero だからね。
そう。
うん。
ヒーローになりたくてね。で、まあ、それとかと話してるんですけど、最終的に俺はそこのライブハウスの店長と野球の話をずっとするっていう。
ああ、店長さんだね、
う
ん。
そう。店長さんはやっぱ名古屋の人で生粋のドラゴンズファンで。
お
ー、うん。まあ俺はもう皆様ご存知の通りオリックスファンなんですけど。
うん。
で、まあ、もうほぼ店長と俺とワンツーマンで話してて。で、他のライブの出演者が帰りはじゃあお先ですって言ったら、あ、お疲れ様でしたみたいな感じで。で、そういえばさ、みたいな感じで。平田がねみたいなさ。大島がねみたいな感じで。
どこでもできんじゃん。
そうなん、どこでもできんだから。
なんでアーティストと交流しないから。
これやっぱそういう感じだよね。
うん、
あの、高校の時も、あの、職員室にいたって。
ね、なんか先生との仲良かった。ね。で、それで、小野ちゃん帰るとき、あ、お疲れ様でした、もう、って言って、あ、そういえばこの前の、みたいな。松坂どうすかみたいな感じの話をする、したりする
だからだよ、DM でめちゃめちゃ俺にさ、みんなからね、うん、あの、DM 来たのよ。
はい、
当日のその。
そうね。お疲れ様でしたみたいなね。
そう、当日のさ、あの、アーティストたちから、
うん、
リプライだけじゃなくて、DM が俺のアカウント直接来てたんだよ。
はいはい、
おかしいなと思って。
うん、
あっち残してきたからさ、
うん、
そんででもあっち越しでもいいじゃん。
ああ、そういうのは何もなかった。
そうだから、あっち越しでやってくれたら別にいいのにと思って、うん、ただやってなかったんだよ、お前そういうこと。
何もやってない。ほぼ。
わざわざ来たもん、みんながダイレクトメールが。
うん。
なんかさ、あいつ何やってんだと思ってさ、俺。
俺は店長と野球の話をしてたの、ずーっと。だいたい10時から11時よ、1時半、なんか、そう、ギリまでずーっと、俺はやってた。好きなよ、ま
あ、
俺帰りたくなかったもん。今日は帰りたくないっつって。
お前、あれだぞ、お前、あの、お前が女の子で、うん、女の子だったら抱かれてるぞ、お前。
いや、もし、
店長に。
俺は抱かれてるよ。もし店長が女だったら俺は抱いてるもん。逆もまたで。
チビのハゲの話だぞ、お前。
そうだよ。 本当に、めっちゃいい人で、めっちゃ、ね、超楽しかった。じゃあ、総括して超楽しかったです。
まあでもね、そういうことがあったわけだな。
まあでもその後に俺はまた深夜バスに乗るんだけど。
そうだね、まだ。でも実際さ、中打ち終わって、終わった、撮ってたでしょ、だって。ライブ終わって21時半で、まあ11時ぐらいまでいたの。そう。11時ぐらいまで。
1時間半ぐらい。
11時半ぐらいまでいたのってこと ?11 時ぐらい。
11時10分
に。もう完全にもう閉まなきゃ、でしょ、だって、向こうは。
むしろ、ヤシさんが、閉めなくていいんですか、店長って言って、いや、もうちょっと、つって俺と話してる感じだった。
ああ、そうなんだ。
で、俺も、バス、もうなんじゃないのって、ヤシさんが、もやもや、やきもきしてるんだけど、いや、まだギリまで行けるんで、20分に境乗れば、間に合うんで、つって、ギリンチョンまでずっと話してるっていう。
おー、珍しいですね。
いやー、ほんとに、いやー、よかった。
いつもは率先して何か理由をつけて帰ろうとする、お前が。
そう。
うん。
いや、ただ帰りますって言って帰るけど、
ね。うん、ほんとになんか、ね、なんか人として本当にコミュニケーションが取れないダメな人間なんだなって思いながら見てるお前が。
はい。別に可愛い女の子もいないしさ、つって。
うん、本当に。
なんか音楽やってる男しかいねえから、まあいいかなってなるんだけど。
うん、本当人としてどうかなって思うようなお前が。
そう。やっぱ野球好きだね、うん。ラーメン好き、野球好き、サッカー好きが俺に来てほしいね。うん、でその3つって結構底辺だから。さっき言ったけど、エンドコンテンツはここに繋がるんだよ。
ざっけん
だから、本当に。
エンドコンテンツじゃねえから。お前がエンドしてんのと、関係ねえから。
仲間を撃つな。
お前だけだよ。お前だけ。お前だけがエンドで。
その3つだよ。どれか一つならいいんだよ。どれか一つって野球ファンですとか。でも、野球も好き、サッカーも好き、ラーメンも好きですったらもう、役満じゃん。
役満じ
ゃん。数え役満だよ。
立派な人もおるわ、十分。
いや。いやいやいやよ。俺みたいになるよみんな。こうなっちゃうよ。
友軍を撃つなってだから。
俺みたいになっちゃうよだって。
ねえ。まあその、無事乗れたわけですか。ギリギリとか。
あ、バスはちゃんと乗れたけど、帰りはすんげえ厳しくて。
お
楽器、ダメなんですけど、うちみたいな。ちょっと気の強そうなお姉さんだったね。
おー。
行きはすごい気の良さそうなおっさんだったけど、名古屋の女の人怖い。いや、ダメですみたいな。
おー。
まずダメです。いや、ダメって言われても、俺来れちゃってるんですけど、昨日つって。いや、別の、バス会社は分かりませんけど、うちはダメなんですって言って、いや、同じ会社で撮ってるんですけど、来れちゃってるんですけど、って言ったら、はぁってもうため息したもん。久々に聞いた人のため息を。マジで。
リアルため息。
そう。じゃあ、こちらの誓約書あるんで、こちら書いてもらえますかみたいな。だから、多分読んでないよ。何も読んでないよ。名前だけ書いたんだけど、多分楽器がなんか破損しても、うちでは面倒見ませんよ、みたいな感じな
んだけど。まあそうだろうな。
それを書いて、書かされて、まあ、書いても、トランクには詰めませんよ、みたいなこと言われて。抱くんだ、つって。俺は、
最初に。行きは、抱かなくてよかった下に入れてもらったけど。
で、これはもう抱けないって結論付けてるんだ、狭い席では。
ああ。
でもこれ抱かなきゃいけないんだと思って。
うん。
って思ってたんだけど、まあ、ご利用しだよね。向こうの、その人と、バスのトランクの人は別の人だったから、受付の人と。
うん。うん
で、最初、これ、機材なんですけど、で、最初は受け取り拒否みたいな感じだったんだけど、ちゃんとこの誓約書でこれ書いたんで、つって、ポッて、って、まあ、入れてもらって、
うん、
で、まあ、帰りもまた30分起き、1時間起きに起きて、寝通して。で、その日に、めっちゃ雪降ったのよ。
あ、そうなんですよね。
その日に帰ってきたの。
だから、月曜日ですよね。22日の月曜日。
そう。で、ちょうど着いたぐらいに、ハラハラ来るか来ないかぐらい。地元の最寄り駅についてハラハラ来てたから。
うん。一方その頃俺は、すごいぐっすり寝てる。
はい、ああ、ね。いいね。
ぐっすり寝てましたね。
はい、いいですな。
俺その日は確か昼の1時ぐらいにゆっくり起きて、
はい。
で、母さんに雪降ってるよって言われて、
はい。
ガラッと開けたら、うわーすごい真っ白じゃんみたいな。すげえユニバーサルスタジオみたいみたいなことを言いながら、写真を撮ってツイッターに上げたら、みんなからいいねってのが来て、よしよしって思いながら、昼飯を食ってた時ですね、一方その
頃。優雅ですね。一方その頃。
もうその頃俺は、泥のように眠って、起きたら雪めっちゃ積もってるから、雪かきして。家の前で、雪かきしろ言うから、はいっつって雪かきをして、また寝ましたよ。さすがにオフにした月曜日オフだったから、ちゃんと寝たけどね。
ね、
そこでようやく俺のライブが終わったわけなんだけど。
なるほどね。
いや、もうね、ダメなの。
何が？
もうやんない。もう深夜バスじゃ行かない。俺絶対行かない。
いや、ほんとそうだと思うよ。だから、俺はさ、その深夜バスの特性知ってるから、うん、要はその楽器を積めないってのも知ってるし、うん、要はその、なんていうの？ どういう場所なのかってのも、まあ、よう知ってるからさ。
いや、やっぱね、一泊だったらいい。あの、
一泊どっちかだったらいいの、ね、
どっちかだったらいい。
どっちかだったら
いい。どっちかもしくは真ん中に名古屋で一泊を挟むか。
そうそうそう。
だったらいいんだけど。
連泊はね。
それ、連泊はダメだ。
連泊はやばいな。
ダメなんだ、あれ。
そうなんですよ。
やられた。
気づきました。やっぱそうなんですよ。
やられました。
三つ下どうでしょう。
そうなの、本当に、わかんの、寝れないんだよ。ね、お尻の肉がね、ボロボロ落ちてくようなね、夢を見るような感じ、本当に。
わかる。
わかる。わかっちゃった。
だから俺は本当昔 CMS 乗った時は、ずーっと伊集院光のラジオを携帯に入れてて、うん、ほら、電気つけるとさ、他の人迷惑になるから、携帯見れないでしょ。うん、だから、ずーっとラジオを聞いて、うん、ラジオが、要は何回、何週、何個、1回2時間のラジオが、何回かしたら作って思うわけよ。
その
エロリは4話終わったら、要は、8時間かかる。うん、で、俺は、兵庫の三宮ってところまで結構乗らなきゃいけないからさ、うん、昔はね、うん。三宮まで行くってなるとさ、その日の夜に乗ってからまあ、簡単に言うと10時間ぐらいかかるわけだね。
ね。
だから、10時間でしょ？だから、そのラジオが2時間のやつが5本。
やばい。ジャンクが全部聞けちゃう。
すげえ。そうなんですよ。
1週間聞けちゃう。
1週間聞けちゃうやん。
そうそうそうそう。だからその5本を聞いて、うん、ついてから寝るみたいな。
そうな。あ、起きてんだ、ずっと。
いや、
一応、起きて、まあ、多分寝れ、起きてんじゃん、起きれないから、あれ。寝れないし、起きれないでしょ。
そうなんだよ。そう。だから、まんじりともせず、目をつぶって、なんかその、寝てる風を醸し出して。
そうなんだよね。
そうそうそうそう。
寝てる風なんだよね。
寝てる風なのよ。
うん。
だからね。
そうなんだよ。それ辛いんだよ。リクライニングもできねえし。
だこういうね、こう、バンドマンならではのね、こういう移動があるわけですから、楽器持って移動しなきゃいけないっていう時期をさ、もういろいろ、まあ、やっていくわけですから。今後の参考にね。とりあえず、まあ、また次回は車だよね。社長に出してもらって。
バンドワゴン。
まあ、そうね。
社長が帰るタイミングの俺たちも連れてもらって。
そういうのがいいな。
そうだね。
車がいいな、新幹線でもいいけど、なんつうの。
車楽でしたね。だから、前回考えると。
機材が本当に。もうどんなキーボードでも弾けるようになりたいわ、俺。もうなんか、そっちのライブハウスのやつ貸してくださいっつって。借りたい。これでできるようになりたい。いや、それで済むようになってほしい。
いや、本当に。でもね、もはや無理なの。
もはや無理なの。
そうそうそう。
音が音だから、絶対に。
そうそうそう。
本当にな
ぁ。そうなんだよ。逆に言えば、俺は今回ギター持ってなくてよかった。
本当だよ、君。いいけど、その点ギタリストはギター、みんなギターだから。
まあね、音はちょっと変わるけど。
音は変われど。
まあね。というわけで、そんな名古屋公演の映像はですね、近々ダイジェストにして、YouTube で公開したいと思います。
ほんと。
盛り上がってる名古屋の酒屋のタイトロップの映像もね、皆さん楽しんでいただいて、
はい、
他のアーティストたちも暴れてますんでね。
そうね。
ぜひ見ていただければなと思います。
はい。
というわけで、名古屋編集生、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本日もね、無事ライブ始めしましたんで、次回は26日に僕は弾き語り、そして、2月の1日僕弾き語りあります。
おぉ、弾き語りやって、2月の3日に、新宿クラブサイエンス
で。クラブサイエンスで。ライブがありますんでね。その辺も含めて、フランボイバンドのホームページの方をチェックしていただければと思います。また最後に告知しますけどね。
はい。
そして、スカイホッパーですね。うん、僕らが去年の4月に発売しました、スカイホッパーが、近日中にアマゾンで取り扱いが行われるようになるということで、全国発売でございますんでね。
はい。
まだ聞いたことないよって人はぜひぜひ買っていただければと思っております。はい、T シャツの方の通販販売は今のところ考えておりませんので、少々、めんどくさいですが、ライブハウスに来ていただければと思っております。
はい。
さあ、そんなこんなんでですね、フランボイバンドの情報でございましたね。さあ、たまにはこういう始まりもいいんじゃないでしょうか。真面目にね。そう。
はい。
真面目に話しましたというところでございまして。じゃあ、次、コーナーに行きたいと思います。
はい。
コーナー前に曲をじゃあ流したいと思います。曲何でしょうか？じゃあ今日は、のりさん選んで。
では、じゃあそのスカイホッパーから、うん、戦うロボは壊れるまで。
今日も分かってた、生きることに意味はあるか。誰かを傷つけるために理由が必要になるか。嫌なことがあった夜は るように部屋へ走る。部屋の隅の心の隅の押し入れの三段目あたり、怒鳴らないで触らないで、彼を引っ張る怪獣がいて、助けてあげる立ち上がるのさ、おもちゃのボディは伊達じゃないぜ、yeah、戦え、yeah、ロボットロボット。寝顔を見ることよりも寝顔を。
新コーナーペチャリブレイブレイブレ
イとは
ということでございまして、はい、今回から新コーナーでございます、ノイエさんが買ってきてくれた、カードゲームですね、うん、ペチャリブレというおしゃべりバトルカードゲームというね、ものでございますね、はい。メーカーさんどこなんだろうな、これ。メーカーどこだ、幻冬舎。なんとあの幻冬舎さんのね。
これはですね、前回、テーブルトークをやったじゃないですか。
やりました、やりました。はい、
あれは、ゆるゆるじゃない。なんだっけ。
のびのび。のびのび
TRPG。
のびのび
TRPG。
あの回をね、聞いてくださったね、うん、友達から垂れ込みがありまして、はい、こんなゲームもあるよと、
ほうほうほう、
紹介いただいたので、早速買ってみました。
なるほど。
一体どんなゲームなんでしょう？
これはですね、
はい、
これもまあ、テーブルトークの一種ですね。
うんうん、シンプルなこうカードの束が2つありますが。
はい、まず、おのおの、はい、職業カード。
職業カード。
まあ職業というかキャラクターカードですね。
キャラクターカード。
はい。ここには、例えば、まあアイドルとかね。
はい、アイドル。
また、大統領。
大統領。
おぉ、いろいろありますね。
タクシードライバーなんてのもありますね。ガチマチの。
うん。
あと、チワワなんか。
チワワ
まあ、まあ、多種多様なキャラクターのカードがありますね。
はい。
これをまず1枚。
はい。1枚。
それと、あと、それにプラスして特徴カード。
特徴カード。
特徴カードが、それぞれ2枚引きますね。
う
ん、で、いろんな特徴が書かれてるんです。
うん。例えば。
例えばですね、なんか体が鋼鉄の。
鋼鉄のチワワ。
とか、存在感が薄い。
存在感が薄い大統領。
ね、なるほどね。
そういう風になってくる
んですね。あと、日本刀とか。
日本
アイテムもあります、
ね。なるほど、アイテム。
まあ、そういったあの特徴カードを、
日本刀アイドル。
キャラクターに2枚。組み合わせて、まあ、これランダムで引くわけですね。
うん、ランダムで引いて。
で、そのキャラクターを、こう、うん、いかに、相手のその、キャラクターと、トークで戦わせる。
お
ー、
なるほど。
そう。
戦わせる。まあまあ、なるほど。
自分の出番で、いかに、その優位性をアピールするわけですね。ストーリーを作って。
なるほどね。お
ー。そう。それで、競わせて、審判がジャッジするみたいな。
なるほど。じゃあ、自分が、自分の出たとこのトーク時間があるわけです、
ね。トーク時間がある。
あって、相手もあって、どっちが勝つ。
そう。だから、前にやっていたコーナーの、フランボーイバンドの、最強が問われる。問われる。
なんかバーガーキングのバーガーキングダムがあのことみたいです。
そうそうそう。若干こう失敗した。
カッパ強い。シドラマで行くぞっていう、
ね。カッパが強いね。
カッパ強いやつ。
で、あれを、いわゆるこう。
ゲーム化したね。
ゲーム化した。
公平化した。うん。
で、ランダムで選ばれるわけだ。
そうだね。いいですね。面白そうですね。
うん。
これだったら公平化できるでしょ。
そうだね。
早速やってみましょうか。
うん、やってみましょうか。
はい。じゃあ、僕たちくんでいいのかな？
そうですね。
対戦は。
バツナリティ二人にやってもらいましょうか。
はい、まずは職業を引く。
まず職業を引いてもらいましょうか。
ちょっと切ってください。切らなくても、目つぶってこれで引
く。まあ、目つぶって引くんでもいいですけど。まあ、とりあえず。
どっちから？
じゃあ、僕から。
もう見せちゃいます？
いや、僕がとりあえず見ときます。おー、なるほどね。
で、俺も見て、引いてみますね。
引きました、はいはい。
引きました。おー、なるほど。
なるほどね。
なるほど。
これは俺勝てるかもしれない。
これはじゃあ、一斉に出しましょうか、後で。
はい、
あ、なるほど。相手の特性とかにも合わせて、こう、プレゼンするんで。
あ、そっから、
戦い方
あれが始まるんですよね、イマジネーション。
自分の。
そこ先行優位ですね。あ、先行優位ですね。
確かにそうかもしれない。
うん、考える時間
は。わかんないな インパクトを与えれば、先方の方が強いかもしれない。
あ、そうですよね。だ
ってそれ、ターンは、決まってるんですか？喋るの。
喋るターンは確かね、ルール的には決まってるはず。
これ逆ですよ。こっち側に
行かせて。落ちた。失礼、失礼。はい。
でも、一気に今引いちゃいますよ、僕。
俺じゃあ、もう一回、ちょっと待っていいですか。大手で引いちゃったんで。前回、はい、編集大変だったからね、ちょっと巻き目でいかないと。
そうです。
じゃあ、先行編なわけだからね。
はい、2枚引きました。
先行後攻もちゃね、確かね、ちゃんと。
なるほどね。
なるほどね。
なるほど。はいはいはいはい。
自分のアイテム特徴カード2枚の右下に書かれている
右
下、度数を合計して数が一番大きいプレイヤーがスタートプレイヤー。
ああ、なるほど。
こっちは先行ってことになりますね。こう2人の場合は。
はい。
じゃあそれを、おのおの申告してください。
は
い、
僕は54です。
俺ね、124です。
あ、じゃあ、あっちからですね。
これからですね。
はい。はい、
2枚使わない、一気に使うんですか？
一気というか、まあじゃあ、まず最初に2人とも開示しましょうか。
開示しましょうか。
はい。
まずはじゃあキャラクターを。
じゃあ、先行の人から。
はい、僕はね、アイドルなんだ。
お
ー、アイドル引いちゃいましたね。
引いちゃいました。さっき言ったアイドル。僕アイドル。
はい。僕はですね、ゴリラです。
なるほどね。はいはいはいはい、はい。
アイドル対ゴリラ来ました、ね。
いいですね、アイドル対ゴリラ。
はい。
はい。で、次は何ですか、この。
どういうアイドルなんですか？
もう始まります？
これもう、もう始まり
ますお伝えするだけ？
あ、まずはお伝えする。
僕はね、
感じて。
軟体の、柔らかい方ね。
ああ、軟体
が柔らかい
方。軟体の。
軟体ね。
タコとか。
特徴カードが軟体の。
ソフトボディね。
はい。
狭い場所も通れる度25年。
はいはいはい。でしょ？プラス、まあ、巨大化ができるんですよ。
おー、なるほど。
巨大化ね。
巨大化ができる。ちなみに迷惑度は99です。
なるほどね。うん。
は、もうカウントしてます、迷惑度が。まあ、巨大化できて軟体のアイドルなんですよ、僕。
なるほどね。
はい。ねえ、だろ、君は。
僕はゴリラなんですけど。
何のゴリラですか？
キノコを持ってます。
おー、森っぽい。
これはね、髪型の参考になるのが2です。
そうだね、ならないね。
そして、このゴリラは、鏡を持ってます。自分に言われると52ですね。
そうね。
はい、
アイテム2つなんですね。
はい。
それが特徴2つなんだ。
はい。そんなゴリラでございます、
ね。なるほど、なるほど。アイドルですね。じゃあ、何分間なんですか？
これは、
アピールタイムは。
アピールタイム
は。そんな長くなくていいですよね。
そうですね。まあ、これも、各2分にしましょうか。
2分。はい。で、僕先行で。
はい。
先行で。
はい。じゃあ、ちょっと、時間を計ってもらって。
2分ですか？ 1 分でいいんですか？
1 分でいいですか？
1 分にします。
はい。2分長いですよ。
長い。
じゃあ、
この巨大化できて軟体なんだけど、それを駆使するってことですよね。
で、1個でも。僕はこういうのだから、どう攻めてくるか。僕は鏡とキノコ持ってるゴリラなんで。
はい、でしょ？はいはい。
僕はどう攻めてくるかっていうのも加味した上で。
はい。相手のメタとか、相手のを見て言うんですよね。言ってもいいですよ、ね。
相手の特徴を使ってもいいわけ
です。はい、OK です。はい。いつでも。
では行きましょうか。
はい。
じゃあ先行、アツシ君。
はい。
スタート。
はい、まずアイドル。まあ、リンタロー君はゴリラ。共通してることはね、哺乳類なんですよ。で、哺乳類の強さって何で決まると思います？ね、いろんな動物います。でも、ね、一番強いのはやっぱゾウなんですよ。なぜかってでかいから。で、この私のアイドルはね、巨大化できるんですよ。もう巨大化できるって時点で、まず哺乳類最強。はい。ゴリラがいかに何を持とうと、キノコと鏡を持とうと巨大化してれば、まあ、軽く30メートルぐらいになって踏み潰しますからね。で、まあ、軟体だから、打撃にも強い。殴られても、物理攻撃は、もうニョンって、衝撃を吸収しちゃうから。だからもう、最強なんですよ。哺乳類最強。霊長類最強のゴリラ。人間。いや、もう俺のアイドルの方が強いでしょ、と。そういった感じの最強アイドルがここに誕生しました。
あ、ちょうど1分。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。
なるほど。
じゃあ、高校、
はい、お願いします。
では、高校凛太郎くん。
はい。
スタート。
本当、アツシ君の言った通りなんですよ、
うん。
あの、アイドルとゴリラなんですね。僕はゴリラの方なんですけども、これ共通することは、哺乳類なんですよ。
はい。
哺乳類で、かつ、あなたアイドルですよね。私もゴリラなんですよ。ゴリラ一体何？こちらも動物園のアイドルなんです。わかりますね。で、強さって何だろうって言った時に、俺は強さは集客力だと思ってます。この二人に限ってで言えば。 あなたはアイドル、私はゴリラ。どっちが一体お客さん集められるの？このお客さんの数こそ強さだと思うんです。このゴリラ、どうですか？鏡見ますよね。見た目気使ってるんですよ。髪の毛、キノコヘアですよ。あの一世を風靡したビートルズの格好してます。そう、このゴリラなんと、楽器弾けます。もう楽器弾きますから。アイドルなんですよ。イギリスのあのアイドル。世界のアイドル、ビートルズ。そんな、ビートルズゴリラなんですよね。要は、リンゴスターみたいなことですよ。リンゴスター、ジョン・レノン、だ、ゴリラレノンですよ。ゴリラレノンですよ。アイドルであることを捨てて巨大化の道を選んだ人間と。
ファイプンです。
あ、なるほど。
なるほどね、
はいはいはい。さあさあ、というわけで。
いやー、石格闘技ですね。
はい。
なるほど。
というわけで、僕が、
ジャッジが難しい。
キノコと鏡を持ったゴリラ、そして、あっちが巨大化する軟体のアイドルですね。
軟体のアイドル。はい、
さあ、これはジャッジの方を、言っていただきたいと思います。
これは難しいが、
それでは、
勝者は、
ジャッジをお願いします。
勝者、リンタロウくんで。
ありがとうございます。
はぁ、そうか、
これはね、
そうか、そうか。
やっぱね、ゴリラレオンだね。
ゴリラレオンが。
ゴリラレオン来ちゃったね。
ゴリラレオンだって。何それ。
あとやっぱね。
ゴリラレオン。
あのね、やっぱ、あえて、あの、物理ではなくアイドルに寄せてきたっていうのはなかなかやっぱ、あの、勝負強い。
なるほどね。
うん、やっぱあの、相手がアイドルだったんで。
そう。
これやっぱその、アイドルと、
でも俺も相手もゴリラだったから力パワーワーズでいったんだよな。こっちもこっちで。
やっぱ俺が持ってるのが鏡とキノコじゃん。
そう。
こういうところでやっぱさ、戦いづらい土俵ではあるよね。
そう。
だから俺逆にアイテムじゃないからね。
そうそう。
特徴だから。
逆にこう、
巨大化できれば巨大化しかできないし、軟体っていうのは絶対軟体だからさ。まあ、そこでどうにか
なる。なかなかやっぱ受け方が上手かったな。
そうですね。これはちょっと、あの僕は、あの、やりやすい相手だったなと。
いやいやいやいや。
ね、ただ、あの、勝機はあるなと思った。
まだ俺ちゃんとまとめたから。
最強を問われるの時だと、かなり、あまりにも、りんたろくんのこじつけ力が強すぎて。
そう、俺もね、りんたろくんだってさ、俺、キノコでさ、巨大、あの、スーパーキノコで巨大化するとか、なんかその、そういうふうに言いかねないと思ったけど、まあ、それはなかったから、よかったと思ったんだけど。なんか言いかねないから。なんかもう勝手に特徴作っちゃってさ。
今回まだね、勝機は見える。見える。
神業の参考になるとか書いてあるからさ、うん、ある程度この縛りは守んない、
ね。あ、そういうところあるのね、俺全然。
そう。
へえ、最強じゃん。狭い道も通れるの25だよ。でかい上にどこでも通れるんだ、こいつ。
気持ち悪い。
なんだろう、ね。
潮止めとかもさ、ニュルって通ってない
の。ニュルって通ってんだよ。
うん。
マジかよ。でもアイドル。うん。ポップスター。なるほど。これはね、面白いですね。
面白いですね。うん、というわけで、じゃあ、今回の勝者は僕ということで、また次回。
ね、こっちで。やるときは、やっぱ先行、あ、でもそっか、先行後もこれで決まるのか。ね、約分。
な、これ僕らだけじゃなくてね、次は、あの、
ノエさん。ぜひやってほしいですね。あ、ノエさんもそうね。
まあ、毎回じゃなくてもいいけどね、定期的に。
やっていきましょう。というわけで、新コーナー、ペチャーリブレでした。ありがとうございました。
面白いわ。ペチャーリブレ。
ほら、エンディングに行きたいと思います。ございます。
はい。
さあ、というわけで、フランバンバンドのライブ情報でございます。まずは、弾き語りの方から。
はい。
まあ、このラジオを聴いてくださってる人が来れるかわかりませんが、一応、26日ですね。収録日から明日ですね。26日の、日曜日ですね。町田プレイハウスという、ね、プレイオハラ、弾き語りのライブイベントに、僕、スキリノロが参加します。
はい。
会場が18時半、開演が19時から。うん、で、僕は、一番目なんで、19時からの出演になります。よろしくお願いします。はい、さあ、フランボイバンドのライブは？
はい、フランボイバンドのライブは、2月3日土曜日、ね、新宿のクラブサイエンスというライブハウスで、オープンが16時半、スタートが17時のライブイベントでございます。で、フランボイバンドの出番は鳥、一番最後でございます。21時からの出演になりますので、こちらもよろしくお願いいたします。
はい、というわけでね、久しぶりに、外出しますからね、クラブサイエンス。それもぜひぜひ遊んでください。 そして、番組に対する、お便り、いろいろ質問ですね、等々は一体どこに送ればいいものということでございまして、メールアドレスがございます。メールアドレス ID とわれ @gmail.com ID とわれ @gmail.com となっております。光は IDTOWARE@gmail.com となっております。深夜バスは2泊しちゃダメ、水下敦ということですね。
書いてますけど
今回もですね、いろんな、メール、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
はい。
さあ、そんなことでね、まあ、2月になっちゃうからね、2月だったら、まあ、2月はイベントいっぱいあるからね、例えばほら、
何
バレンタインデーとか。
ああ、バレンタインデー2月だわ。
2月14日でしょ、ね、
そうだそうだそうだ。
我々普通ですよ。
もうじゃん。
もうだよ。
もうって、婚姻屋の今年だからって。
そうですよ。婚姻屋の。
婚姻屋のことでしょ、うん、ああ、そうなんだよ。
いやでもね、この年になってくると、その日はさ、もらったチョコレートの数をさ、競うとかもなかなか難しくなってくるんだよ。は、仕事のスケールもあったりとかするし。
まあ、そうね。
そうでしょ。
はい。
昔の学生時代だとみんなが
さ、競うやつがあんまりないね。
そうそう、フラットじゃ
ん。学校にいたらさ、なんか、
昨日。フラットな状態だからさ、はい、そうそう、単純に人気とか測れるけどさ、この年になってくると、仕事の付き合いで、顔が広いやつの方がもらったから。
よりフラットになっちゃうよね。
そうなんだよ。
75億フラットだからね。一クラスフラットが。
そういうこと、そういうこと。ね、そういうこと、そういうこと。
そうそうそう。
だから俺たちで争うって言ったって多分俺の方がもらうし。
いや、わかんないよって言いたくなるところだけど、多分
リスク
が。そうだ、そうね。それは認めるよ。
そうなんですよね。だから、うん、なんかそのバレンタインデーの楽しみ方みたいなのもちょっと見つけたいね、このラジオでね。
バレンタイン楽しみ方
楽しみ方。
だから、
何
特に、その、ない
。値段値段
え
値段
例えばそのチョコレートをさ、
俺がチロルチョコ10個もらったぜって言っても、
一番お得
お前どうせ100円でしょって
バレンタイン終わった終わりかけの時にさ、誰が一番さ一番お得にチョコレート買えるかどう
何あのかあの片落ちじゃなくて
片落ちのやつ
なんつんだろうその
一番得のチョコ
売れ残り
一番得のチョコってなんだろう、
ね、ゴダイバのアーダコーダセットみたいなのが半額みたいになって
る。そうそうそうそう。
いや、まあ、それはどうなんだろう。どうすんのそれで。
みんなで食う。
見てくれ
さあ、そんなこんなで、お送りしましたら、フランボイバンドギターボーカル、ススキリン太郎と、
はい、フランボイバンドキーボードの三下敦史と、
鉄鋼団のノイエがお送りいたしました。
さあ、今週の何かのコーナ
ー、はい、何
かのコーナーですね。さあ、一体何が行われているのか、
はい、
謎でおなじみのこのコーナー、みんなきっと分かってて、多分メール送んないんだろうな。
第10回目、第10回目、
そんなことになっておりますが、まあ、じゃあ、第10回目誰でしたっけ、僕そうですね、僕が2週目、2週目か、3週目か
4週目です
4週目、4週目かもうそっかそっか、じゃあ、考えてなかったな、じゃあ、いきます、今週の中のコーナー、いきます、りんたろーです。
はい、
有機野菜、
有機野菜
さあ、有機野菜で
有機野菜
有機野菜
何
え、嘘、なんかそんなピンとこない
有機野菜
嘘、そんなピンとこない